神様との関係がエデンで崩れまして、人間同士の関係も崩れ出しました。家族というのは人間という共同体の一番基本になるものですね。で、創世記はこの人間同士の関係の崩れを家族の物語で、伝えようとしております。ですから創世記には家族の物語が多いですね。思い出してください、皆さん。アダムの家族の物語から始まりましたね。それからノアにも家族がいました。アブラハムの家族。そして、今日の聖書はイサクの家族の物語が始まります。37章からはヤコブの家族の物語が50章の最後まで続きます。エデンを出た後、アダムとエバの家族は非常にショッキングな事件を体験いたしますね。お兄さんが弟を殺してしまうという事件です。で、神様はそんな人間と関わり続けてくださいました。エデンを出たこの人間に何とか希望の光を照らしたい、そんな神様の思いがこの創世記の背後にあります。さて、イサクはリベカと40歳で結婚いたしましたが、すぐに子供が与えられませんでした。それで彼は妻のために主に祈ったとあります。祈っても与えられませんでした。結局20年間待たなければならなかったんです。子供が生まれたのが60歳の時ですから。子供は自分の思い通りになるものではありません。イサクは結婚してまずそれを体験します。私たちも子供は天からの授かり物と聞いております。しかし子供だけではありませんね、皆さん。私たちの人生も天からの授かり物です。自分の思い通りになるものではありません。箴言にこういう言葉があります。人間の心は自分の道を計画する。主が一歩一歩を備えてくださる。あるいはこういう言葉もあります。人の一歩一歩を定めるのは主である。ですから信仰をするというのは、この私たちの一歩一歩を備えてくださる、私たちの一歩一歩をお定めになる神様のご計画を信じて自分の人生を進めていく、それが私たちの信仰生活ですね。さて、リベカは初めての出産を前にいたしまして、ちょっと異変を感じました。お腹の中がどうもおかしいんですね。もうお母さんは気づくでしょうね、双子だって。 これでは私はどうなるんでしょう、こう、あります。最初の出産が双子の出産というのは、当時非常にリスクのあるものだったと思います。だから心配したでしょうね。もしかしたら難産かもしれないし。しかし、リベカが実家を出るときに、ちゃんと乳母をつけてもらいました。デボラっていう人です。で、彼女がこの双子の出産を手助けいたしました。リベカが心配していたのがもう一つあります。それは、双子の子供に対する神様のご計画です。主の御心を尋ねるために出かけたとあるのは、そういう意味ですね。これはどういうことなのか、神様はどんな計画を持っておられるのか。で、このリベカの行動は大変重要です。今までに主の御心を尋ねるために出かけていったと書かれた人はいませんでした。リベカは初めてなんですね。どこへ行ったのか書いてない。こういう行動はかなり後になって、皆さんもご存知のサウルがお父さんに頼まれまして、ロバを探しに行っておくれと言って、サウルはしもべを連れて探しに行ったんですけども、どうも見つからなかった時がありました。サムエル記の上の9章あたりに書いてますけども、この時にですね、しもべが「サウル様、神の人のところへ行きましょう」こう勧めてます。で、その当時先見者こう言われていた当時として、まあ、預言者ということもあって、預言者は神様の御心を伝える人です。ですからキリストも多くの人から預言者じゃないかこう思われましたね。リベカはこの神様のご計画、御心を知りたい、こう思ったんですね。これは大変素晴らしいことだと思いますね。普通はですよ、何か問題が起こったら何を考えますか？何が原因なのか。それ考えますね。で、ある時弟子たちが聞いたんですよ、イエス様に。先生、生まれつき目が見えない人の原因は何ですか？ヨハネ福音書の9章に書いてます。その時イエス様が、目が見えない原因ではなくて、その目が見えない目的、そこには目的、計画がある、そのことをおっしゃいました。彼に神の技が現れるためです、こうおっしゃいましたね。 原因とか理由ではなくて目的に注目しなさい。これが聖書のメッセージです。皆さん、今私たちはそれぞれ違った立場に立たされてますし、違った環境の中に置かれてますね。で、私たちはああもっと良い時代に生まれたらよかったなとかですね、もっと違う立場だったらな、いや環境が今は悪い、もっといい環境の時だったらなというようなことを思いがちなんですけども、イエス様ははっきり言われるんですよ。いいえ、あなたが今立っている立場やそして環境に対して神様はあなたに計画を持っておられますよ、こうおっしゃるんですね。リベカはそれを求めた人です。目的を。23節見ていただくと、神様がそのリベカの願いに応えて、ちゃんと実はあなたが双子を産むのはこういう神様のご計画目的があるんですよというおっしゃ告げるんですね。でそれはいやもう何百年も先の内容だったんですね。で今生まれようとしている二人の子供は後に二つの国民の先祖になりますという計画だでした。これを聞きましてちょっと驚きましたけども、あこれはお父さんのアブラハムが神様から受けていた約束通りのことが起こるということだと、まあイサクもリベカも喜びましたですね。しかし最後の一言は想定外の言葉でした。兄は弟に仕える。で今日はこの言葉に皆さん注目をしていただきたいんです。でこの兄は弟に仕えるとこうはっきり、ここで神様はおっしゃいました。この言葉に神様の計画、御心全般に通じる基本が現れてます。ですから皆さんに対する神様の計画もこの基本に沿って立てられているということです。弟が兄に仕えるのが世の常です。29節以下の兄弟エソーとヤコブのやり取りの中で話題にされるのが長子の特権です。これは弟が兄に仕える、そういう長子の特権ですね。長男として生まれたこと自体がもうすでに有利な立場に置かれるということです。私たちの日本でもそういう考え方が昔からありますね。家督を相続するのは長男ですし、よくお店なんかでも本家分家とかですね、こう のれん分けとかですね、そんなんでも本家と分家とかいろんな考え方が昔からあるんですね。しかし法律では子供は生まれた順番にかかわらず同等の相続権を有しています。3人子供がいたら親の相続を3分の1ずつというのが法律ですね。これは長い長い人間社会の歩みの中で 築かれてきたものですね。で、神様の思いは長男、次男、三男とか関係なく、もう一人一人に祝福を与えたい、そういう思いですね。一人一人、あなた一人一人大切にするというのが神様の思いですね。ですから神様は昔からそういう思いを表しておられましたね。例えば皆さん、アダムの子供たち、神様は弟のアベルとその捧げ物に目を留められましたね。なぜかは理由は書いてませんでしたね。ちょっとはっきりその時しなかったんですよ。でも今回はっきりおっしゃった。兄は弟に仕える。ヤコブの子供たちにおきまして、神様はヨセフと共におられたと聖書は伝えています。それから出エジプト記を読んでいきますと、神様はこのヤコブの子供たちの、そのまた子孫たちが大きくなる前、もう一番大変な時、一番どん底にいる時、エジプトで奴隷であった時に、最も神様は親しく交わられました。大きくなってね、国を築いた時じゃなくて、もう一番もうこの世の中のどん底にいた時、その時に神様は非常に接近してくださったんですね。で、シナイ山のふもとで、私はあなた方と一緒に住みたいから、あなた方のテントのように私のテントも作ってくれっていうふうに幕屋の建設を命じられたぐらいでしたね。天にいるんじゃなくて、自分はそこにみんなと一緒に行くんだとおっしゃったぐらいに、すごくその時の彼らをと接して、深く接してくださいました。モーセはそれを振り返りましてね、申命記でこう言いますよ。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではありません。あなたたちは他のどの民よりも貧弱だったんです。ただあなたに対する主の愛のゆえに選ばれたんですよ、というようなことを言ってます。神様はエッサイの7人の息子を退けましたね。エッサイは、じゃあもうどうしましょう、他にいないのか息子は。いや、一番末っ子は今羊をなんか世話してるとこですよ、とか言ったら、その子を連れてきなさい。それがダビデでした。そしてダビデに油を注ぎましたね。私たちのイエス様のことを神様、皆さん思い出してください。イエス様をマリアより生まれさせてくださった。王様の子供じゃない、金持ちの子供じゃない、もう 貧しいマリアの子供として生まれさせてくださった。またピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられて死んで葬られ、3日目によみがえって天で神の右に就かれたこと、これもこのナザレのイエスに神様イエスがそうなったということも非常に同じことを示してますね。イエス様もおっしゃいましたね。心の貧しいものが幸い。後のものが先になります。先のものが後になります。家造り種の捨てた石が炭の頭石となります。こういうことをおっしゃいましたね。ちょうど兄は弟に仕えるということと同じことです。パウロもこう言いますよ。体の内で他よりも弱く見える肢体がかえって必要なのです。私が弱い時にこそ私は強いからです、というようなことも言いますね。これが神様のご計画をよく表しているんです。さて皆さん、今日読みました、エソウとヤコブの誕生の様子、24節から27節、そして成長の様子、そして一つの事件が29節から34節に起こりましたけども、ここを読みましてね、よく読みましたら、この2人の子供の体もですし、性質もですし、生活ぶりもう全部違ってますね。驚くぐらい違ってますね。この2人が本当に兄弟なのか双子なのかなと思うわけですよ。全然違いますからね。そして、28節に面白いこと書いてますね。お父さんはエソ、お母さんのリベキはヤコブを愛した。で、その理由は、お父さんはエソーが取ってくる肉が大好物だったからですね。お母さんの方は理由は書いてませんけども、お母さんもはそうじゃない、違う理由ですから、お父さんとお母さんも全く違ってた。それぞれの違いがはっきりと、それも極端に表現されています。で、私たち人間はですね、オンリーワンの計画を、かけがえのない計画を持っておられるんです。 ですから違ってていいっていうんです。聖書が弟ヤコブにこれから焦点を合わせて綴っていくのも、この本当は弟だから、あまり、注目されない、その弟のヤコブに焦点を合わせるというのは、彼にもかけがえのないご計画があるということを伝えたいんですね。私たちは人と自分を比較してね、ああ自分にはあまり希望が持てないなとか、そう思うものに、いやいや、あなたにも希望がある、私はちゃんとあなたにもオンリーワンな計画をちゃんと立てているということを示したい物語のように読むんです。弱い立場にあるもの、小さいもの、希望を見出せないものに神様は、いや、あなたにもちゃんと計画あるんですよ、これを伝えようとしておられる。そういうのがこの聖書のメッセージなんです。今日からこのヤコブの物語が始まりますけども、彼は彼でですね、いろいろ欠点ありますよ。でも神様がね、彼を導いていかれるこの物語、また今日から始まりますので、また楽しみにいたしましょう。では、祈りの時といたしましょう。